ダックグラフィック、コミュニケーションズ失礼もう一回
こっからだ。
長いですよね。
じゃあこっから
。うわ。タカさんの裏猫の尻尾。
この番組はタカさんがいろいろなゲストをお呼びしてさまざまなトークを繰り広げます。
皆さんお久しぶりです。タカさんです。本当に久々に、まあ、始まりましたけれども、どれぐらいぶりかな、どれぐらいぶりだろう。まあ、今日のお話はなんですけれども、印刷の色再現について専門家の方をお呼びしています。ですので、専門的なお話ということで、今日はこの方に来ていただきました。はいじゃなくて、そうですよ。
ゲストじゃ、
いやゲストじゃないですよ。まず
は、あ、そうなのか。こんにちは、猫専務です。
ご無沙汰してます。
そういうふりだったのか。
相変わらずですね、専務。
いや全然。
あれですよ、裏猫ってどれぐらいぶりですかね。うん、前
いつ撮ったっけ。
ファンタジスタの金子さんと、あの時ですね、夏前ですから、
うん、半年ぶり、
半年ぐらいですかね、
ぶりですね、弱ぐらい、
もう皆さん忘れてると思いますけれども、専務どうでした、その半年間、寂しかったとか。
いや特に
特に
いやだってコミケ挟むと、なんかあわあわして終わって、
いやまあ確かに
夏から冬って期間短いからあっという間、はい
ですよね。でその間に今度またそのコミケまでの冬コミまでの間で相当ありましたからね、本社レイアウト変えたり、
いやだいたい夏のコミケ直前にアドビの CS3 が出るわ、10月にはね MacOS が新しくなるわで、えらい騒ぎ
でしたよね、うん、うちの方もまた、ね、
何台増設したんだ、何台インストールしたんだっていうか
あれですよね、 MacBook の方はちょっとご機嫌斜めなの1台ありましたよね。
ああ1台すっごい快調なんですよ、早い
って。早いんですよね。
もう1人はきっとあれは使う人のせいということ
いやじゃあ使う人間が悪いんですかね、ひねくれてんですかね。
ああそうですか、タカさん。
いや私使ってませんよ、私は。
タカさんのは会長。
いやうちのはもう会長会長でございます。はい、ただ使い方がよく分かんないんですけどほとんど Mac なのにほとんど Windows 立ち上げてるって、この矛盾が
、まあ、そういうこと。
そんなもんですよね、
今の Mac だと。
いやでもまああれですね、今日のお話っていうのは結構本当に専門的なお話なんで、私正直わかんないんですけど、
ええ
じゃなくて、まあいやお恥ずかしい限り印刷屋に勤めててここまで濃い話っていうのをされるとちょっとわかんなくなるんですけれども、
印刷っていうよりその前の、ね、はい、データを準備するとか、はい、版を作るところで色って決まっちゃいますから、今の印刷は。
そうですね、だからうちもねこの色に関しては結構いろいろとやってますからね、その辺のお話が じっくりと聞けるかと思います。
えうちこれあ本当だ
相変わらずですね。
あしまった。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
昔々神奈川の地に2匹の猫がいました。その猫は漫画が好きで、いつもいつも漫画を読んでいました。そのうちの1匹が、
僕も漫画を描きたいな
と言いました。その猫は尻尾を筆にして、読んでいる漫画本を紙に写し始めました。それを見たもう一匹の猫が、
これだ
と言って漫画を写した猫に相談しました。
君のその特技でみんなの漫画をたくさん写してあげよう。
そして川のすぐそばに小さなお店を開きました。というのが猫の尻尾の誕生秘話です。
うそーん、ご入稿お待ちしてます。
改めましてタカさんです。
あ、猫専務で、あってなんだ
あって、 本日はですね、先ほどもお話ししました通り、印刷の方で、専門的なお話をしていただくという方でご紹介いたします。コダックグラフィックコミュニケーションズ株式会社二見信弘様と長谷川博樹様です。
あ、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。
どうも
お世話になります。よろしくお願いいたします。ですね、今日はわざわざお越しいただきまして本当にありがとうございます。
こう入ってると不思議なんでこんにちはとか。
はい、二見様と、長谷川様の、なんですけれども、現在 の、 その会社でのお仕事をっていうのは、どういう関係のお仕事をされているのかちょっとご紹介いただければと思うんですけれども。
コダック営業の長谷川です。普段は、機材販売しております。時々油も売っております。
私ですね、はい、二見と申します。うん、私はですね、もともと製版関係、印刷関係 の、はい、の仕事をもともとしてたんですね。
はい。
で、まあ、5年前に、転職をいたしまして、この今のコダックという会社の前身になるんですけども、うん、クレオジャパンという会社が、ございまして、でそちらの方に転職をいたしまして、うん、で、まあ、クレオジャパンと、コダックのポリクロームグラフィックスという会社が一緒になりまして、うん、今のコダックという形になっております。でその中で、私は営業技術の仕事をしておりまして、はい、まあ営業的な技術。よくわからないですね。
まあ、製版関係ってソフトあり、はい、ハードありで、うん、ものすごく細かいじゃないですか。うん、今、はい、それで単純に営業としてっていうよりも、その中で技術的に評価をしたり、はい、いろいろテストを立ち会ったり、そういうことをいろいろされて
る。
そうですね。
販売前の部分のお話を、はい、まあ、私ども製品のメリットをお話しさせていただいたりとかですね、うん、また販売後にですね、うん、お客様と一緒に、まあ、色に関してですね、色を作っていくというようなことまで、まあ、させていただいてます。
印刷を安定させるために、で機械入れたからそれで終わりっていうよりは、それをずっと長く安定させて使わないといけないので、それを見ていただくような感じですよね。
いわゆるその我々とその現場の人たちと一緒にこうやっていくっていう、ああ そうね、そういう感じの仕事になるんですかね。
はいはい。まあ、我々売り子の方は売ったらひょっとしたら終わっちゃうのかもしれないんですけれども、はい、二見の方は、売る前、うん、売った後、そしてそれをずっと使い続けていく、いただくというのがお仕事になりますので、はい、
だから売る前に嘘つけないんですよね。
売った後バレちゃいます。
あれできるって言ったよね。
お前売る前にあれ言ったじゃないか。
言われるか。いや、専務だともうその辺のツッコミは鋭いですよ。もうね、専務ね。
いや、売る前っていうか、もうそれで今までもね、長い間、うん、こう導入するにあたって、はい、爪に詰めていって、うん、インクどうしよう、乾材どうしよう、うん、製版方法どスクリーニングどうしようっていう話をずっと詰めていってるんですけど、一つ詰めるだけでも印刷をして、それを測色して測って、で結果を出して、それに対してまた今度機械の方、印刷機の方のコンディションを修正して環境を直してっていうのを一回テストするだけで1ヶ月単位ぐらいで動いてるんで、それを何十回もパターンをテストするんで、あ、このいい、これいいね、じゃあちょっと来週持ってきてって、そういうのではないんですよね。
結構ね、それを考えると、大変ですよね。仕事的にね、長期で見なきゃいけないっていう。
まあ、そうですね。いっぺんにいろんなお客様をね、私も担当させていただいてるんで、ごっちゃになっちゃうんですよね。
あ、
ね、
はい、はい。
猫さんの場合ですね、比較的他のお客様とですね、ちょっと、違うんですよね。
まあ、特徴的なんですね。特徴な。
特徴的。
専務がですか？
いやいやいやいや。
専務の特徴的なんですけど。やっぱりお仕事の取り組む姿勢がちょっと違うんですよね。やっぱりね。非常にこう、色に対するこだわりとかですね、お持ちになってらっしゃいますし、こう、いろいろ先をお考えになってらっしゃるんで、
あまりに先すぎて、うん、何言ってんだろうって社内で思われたり。
マニア。
いや、でも逆にそれがまたうちの本当に、ね、先ほどもおっしゃっていただいたように、うん、特色っていう形になりますんでね。
う
ん、
そうですね。
逆にそこまでそのこだわるからこそ、そのそれに応えていただけるようにその、うん、お仕事をしていただいてるんで、うん、こちらの方も大変助かってるんですけれども、うんうん、ね、どうですかその辺は、専務専務の考えてる通りにこうあれですか、色合いから何から。
そうですね、やっぱり時間がとにかくかかるんですよね、テストを1回やると、うん、はい、でもう印刷機1日中それにこうコンディションを合わせて動かすし、版も用意する、そのテスト用のデータも用意したり、でそれを刷ったら持ち帰っていただいて、また速色、色を測ってデータを化してもらう、そういうのをずっと繰り返して、
それがあって今のうちの会社があるわけですね。
でも今もうさらに良くしようと思うと、それでもうアドビのソフトも夏に入れ替わったってさっき話出ましたけども、そういうのも合わせて将来的に面付け方法ももっと早くいい方法ないかな、あと新しいハードがパソコンのハードができたらそれで動く、もっと早く面付けして出力ま でいい結果出る方法ないかなって。でパソコン良くなれば今度スクリーニング、その製版の網点を作る方法、それはもうコダックさんプロですけど、そういうのもどんどん進化していくんじゃないか、そういうのずっと絶えず前を見先の先の先ぐらい見ようとすると、現場からは、はいつそんなのやる気なんですかってうちの声がこう、上がりそうな。
確かに、現場の方たちも、ね、いろいろ大変ですけれども、
大変なんですけどね、
ただその与えられたもので、その現在与えられたものでどういうふうにやっていかなくちゃいけないっていう部分結構大変なんでね、またそういうふうな話になっちゃうと思うんですよね。
楽にやれるっていうことは料金を抑えられる、だからいろいろ値段が上がってっているけどなんとか抑えらんないかなっていうのもあるんですよね、でそういうのも含めてもっといい環境できないかなって、それも合わせて見ていかないといけないんで、なんか大変ですよ ね製版関係は。
そういうお話聞いてるとなんかすごい大変そうですごいなとか思っちゃうんですけどねお仕事、はい、でその先ほどからまあお話が出てる製版機で、単純にまあ我々言ってますけれども、その製版機 その仕組みっていう部分でちょっとお話しいただければと思うんですけれども、
製版機ですか、今回ですね、猫さんに私どもがご提供させていただいているのは、データ皆様がですね、フォトショップとかお使いになって作ったデータを、製版用の印刷用のデータに加工した上で、それからスクリーニングをかけんですね、先ほど専務から話ありましたけど、スクリーニングっていう言葉が出てきます、でそのスクリーニングをかけたものを、印刷用の、アルミのプレートですね、そちらに、レーザーを使って焼き付ける、そういった機械になりますね、
アルミの板って言いますけど、実際我々はその現場でいろいろこう見てますけど、本当にそのなんつうんですかね、アルミ、アルミなんですけれどもアルミ缶ありますよね、あれをこうベロッと開いた時にこうでっかくこうしたような感じってわかるかな。
その通り
なんですけど、その
上の1枚分ぐらいあるような平べったい真っ平らなアルミ板、
でも結構あれ熱いですよね、アルミ缶よりもね、
だいぶ熱いですね、
やっぱりレーザーでこうやるっていうぐらいですから、あんまり薄いとまた、ね、ペラペラしちゃって、今度機械に入れた時もまた大変になっちゃう
のかな。そうですね、曲がっちゃったりしますよね、あんまり薄いと、
あれってぶっちゃけ大まかにお値段おいくらぐらいするんですかね。
そうですね、平米単価で言いますとちょっとお値段のここではね、
はい、それはまあ置いといて、はい、でも思ってるよりやっぱアルミなので高いですよね。
そうですよね、やっぱり
もうアルミ自体ね、空き缶回収で一番役立つぐらい、
そうですね、使った後のハンコは回収していただければ買い取ってくれるんで、ここが違うところですね、
再利用可能性みたいな、
だいたい PS 版っていうのが一番アルミの純度が高いので、うん、再利用したものが大体一般家庭のアルミサッシとかになっていきますんで。
あ、じゃあ結構ねあれですね、はい、それ考えると本当値段高そうだな。
それが平米単価で言いますと
でその、アルミ CTP、 まあ CTP ってよく言いますけれども、ね、耳慣れない方だとどういうこっちゃっていうふうに思われると思うんですけれども、うん、まあ、ぶっちゃけて言えばどんな感じなんですかね。
ぶっちゃけて言うとそのアルミの板に、はいはい、コンピューターから、はい、トゥープレートなんですよ CTP って、はいはい、コンピュータートゥープレート、はい、だからデータを、うん、まあ、出力する、でスクリーニングして出力すると、うん、そういうシステムですね、うんうん、簡単に言っちゃうと、
昔は、はい、あの原稿は打ち出したり、はい、プリントしたり印画紙に出したものをカメラで撮影して、はい、フィルムを作って、はい、そのフィルムを焼き付け機っていうアルミ の、 その PS 板に載せて焼き付けてたんですよ、はい、でなフィルムを出してサッパンのアルミプレートにも焼き付ける、二度手間だったんで時間かかったんです、はいはい、それを、まあ、レーザープリンターもそうですけど、要はレーザーヘッドを使えばイメージ形成ができるんで、それでパソコンにあるそのフォトショップのデータ、 CMYK のデータを一色ずつに分版して4枚のプレートに焼き付ける機械ですね、だからコンピュータートゥープレート、
だからまああれですよね、うちの方もそのおかげで、うん、あのだいぶ印刷の工程が、まあ、簡略化できて、うん、あの、うん、4色印刷 の、 その料金自体も、うん、あの昔に比べればだいぶ値下がりはしてますよね。
10年前と比べたものすごい、うん、
ですよね
値段の差が、
だから私がその印刷お願いした時よりもだいぶお安くなってるんで
初めて依頼した頃って何年前なんだ。
いや何年前ですかね、
10年では聞かないぐらい。
いやいやいや、何をおっしゃいますか本当にで先ほども専務の方からあのその4枚、はい、あの4色機の、はい、各色 の、 あの、まあ、カラーの方がだいぶあのその安定してそのお安く供給できるようになったっていう話が出ましたけれども、そのうちの方でもあれですよね、専務、あの、うん、色についてはいろいろと、まあ、シャレじゃないですけれども、うん、あのこう試行錯誤しながらやってますよね、うん、でその中でもうちはついごく最近ですかね、あの、うん、ジャパンカラーっていうことでその、うん、色合いを統一して
ジャパンカラー自体はもう5年ぐらい前から企画にはなってたんですよ、でその辺はまあ二見さん一番詳しいと思うんですけど、まあそのジャパンカラーの前にいろんな色プロカラープロファイルがあって、でフォトショップが標準で5の頃もドーンと同人誌でカラー化が進んだんで、でそのぐらいのバージョン持ってる方やっぱ一番多くて、でそこから色がどんどん変わっていくと、するたびに変わるって言われるんで、いろんなカラーを人によってプロファイル保存したりしてたんですけど、それにも限界があるだろうというぐらい細かくなってしまうので、じゃあうちの猫の尻尾のカラーの印刷標準や印刷機から製版機までコンディションを常にゴムや水やら空気や温度やらっていうものを湿度とかも合わせて管理しようとしたら標準的なカラーが必要になってくるので、それに採用したのが今日本の標準になってるジャパンカラーだったんですよね。
そうですね、日本の標準、まあ、あのそういった標準っていうのは世界各国一つしか作れないんですね、はい、標準って、はい、で日本の中の標準っていうのが、まあ、ジャパンカラーですね、まあ、ジャパンカラーにもこう賛否両論が実は、ね、ありましてですね、まあ、いろいろですねメーカーのしがらみがあるんですね、ジャパンカラーにもですね、で賛否両論あるんですけども、ジャパンカラーって言ってもですね、実はあの4つのタイプがあってですね、はい、タイプ1、タイプ2、タイプ3、タイプ4、実は4つあるんですね。
4つですね。
確かに。
4つあるんですよ。
そのまま。
で、まあ、あの、紙によって、はいはい、違うんですね、実はね。ハート紙と、マット紙、うん、あと、コード紙、あと、上質紙、うん。で、皆さんが多分、フォトショップでお使いになってらっしゃるのは、コード紙 ですね、はい、ですね、タイプ3、タイプ3ですね、うん、をお使いになっているはずですね、うん、ですね、基準としてはあのインキがまず、ジャパンから対応しているインキっていうのが実はあります、うん、あと紙ですね、うん、用紙に基準があります、うん、あとはそのインキの、まあ、LAB 値っていうのがあるんですけども、
うん、ちょっと分かんなくなって
きたぞ、出た出た
出た、あの LAB 値っていうのがです、ね、ありましてですね、うん、その数値が決まってます、うん、はい、うん、
聞くとだんだんだんだん分かんなくなってきましたよね。
いや、まだまだ序の口、
序の口ですか。
いただかないと。
ちなみにその
LAB
LAB 値、
フォトショップでも一応、
はい、出てますね、
色カチッってやると、うん、RGBCNYK とか、あの中に LAB っていうのもあるんですよ、
はいはい、そうですね、
原稿を書く上で、印刷に回す上で、うん、結構その辺は重要になってくるんですかね。
あの、そうですね、特に、ね、猫さんのお客さんの場合とかっていうのは、あの RGB でデータを作られますよね、うん、ほとんど CM だけでは作らないですよね、
最初フィルターによってはかけられないのがありますよね、はい、CM だけ、うん、だから RGB で塗る人は割と多いと思いますよね、
で、はい、で RGB からですね、CMYK に、まあ、あの印刷は CMYK ですから、うん、色をこう変換する必要があるんですね、はい、でそれを変換する際に LAB という色空間を通るんです、うん、はい、ですんで、RGB とか CMYK っていうのはあの限られた色空間なんですけども、 LAB っていうのは広い色空間なんですね、うん、まあ、人間が、目で見える、まあ、可視領域の色を全部再現しているんですけども、その色空間に一度色を持ってきた上で、RGB からですね NAB に変えた上でまた CMYK に変えるという意味では非常に重要な色空間なんですよね、はい、
とだんだん
LAB って明るさ暗さみたいな、あの部分と色合い色相っていうやつでできてる色の塊の空間、これで本当に言葉だけで伝わるのかな、
難しいですね、難しいね、特に 色味とかそういう説明とかっていう色に関しては言葉だと難しいですよね、本当にね、まあ、そういう部分でもあのだいぶ研究はしてはいますよね、
うん、そう、 うちだと製版の人が非常にそういうの勉強したがりなん で、
そうです、ね、
自分でいろんなものを調べてきて、これ何ですかって質問をぶつけられるんで、
先日もあれですよね、うん、お邪魔して、
そうですね、うちの製版の人間一通りフルカラーの印刷してる人間と、製版担当者がコダックさんの方のショールームの方行かせていただいて、いろいろ見せてもらったり、面付けソフト、あ、これいいかもとか、
うん、言ってましたよね、うん、でその中で一番はしゃいでたのが専務っていう、
そうかな、
うん、いかがでした
、デモということでお見えいただいたんですが、はい、まあ、実際は色のお勉強になってましたからね、うん、
またいろんなもの触ってたんでしょ、
製版機は入れば触れるし、メンテナンス方法はざっと聞けばって、うん、どっちかっていうとみんななんか色の話に食い入って、で、うん、まあ後でちょっと出るかもしれないんですけど、はい、まあ、インクメーカーさんといろいろ話も進めているんで、うん、そういうインクに関してのすり比べをして、うん、おーとかそういう方が多かった、う
ん、皆さんなんかね色にはね食いついていただきましたよね、うん、それほど猫さんのね、うん、皆さん従業員の方は色に対してご興味をお持ちなんだなってあの時、うんうん、思いましたね、
機械ではなくて色味台の前に皆さんいらっしゃいましたのであ
っちにいた方が長かった、
ね、全然長かったですね機械の前は5分ぐらいでしたね、
うん、やっぱりその受け取ったそのデータの色により近いっていうものを出したい、より綺麗なものを出したいっていうのはもう常々考えてますんで、それでだいぶすごい興味が湧いてるんだと思うんですよ、うん、うちの社員、うん、
今回は光炎色っていうインキですね、通常の、インキよりももっと色の再現機が広いものですね、そういったのでテストさせていただいたんですけども、そこからですね、まあ、約1500色ぐらいあるんですけども、猫さんの印刷機で、そのインキで再現できる、 色っていうのを、全部測ったんですね、測るとですね、測った時にまた LAB という数字で測るんですけども、はい、その測った数値1500近い色を測ると、今度 ICC プロファイルっていう
あの多分フォトショップでいろいろ設定したりプロファイルとか詳しい人は、はい、あって分かる人がいるんじゃないかな。あの
ジャパンカラーってさっき話をさせていただきましたね、はい、ジャパンカラーも、フォトショップの中に ICC プロファイルというものが実は入ってるんですね、うん、皆様が例えば RGB から CMYK 変換するときっていうのは、うん、その RGB から LAB を通って、はい、ジャパンカラーの ICC プロファイルを使って、うんはいまあ、変換してるっていうケースが、まあ、非常に実は多いんですね、うん、でそこに今回はその猫さんの方ですね今計画されてるんですけども、まあ、公演色もっとですね、はいジャパンカラーか2倍とは言わない方がいいですね。
そうですね。
でも 1.5 倍ぐらい。
そうですよね。ねはい。スクリーニングと合わせて、スクリーニングの仕方で鮮やかさが増す、うん、っていうのもあるんですけど。
今までとはもうね、はい、全然違った色の再現域ができる。うん、まあそういったスクリーニングとですね、うん、インキを組み合わせて、うん、まあいろいろ猫さんの方と一緒にですね、うん、研究してるんですけども。うんそういった印刷再現をさせていただいてで1500の色を測ってその ICC プロファイルというのを作ったんですね、はい、でそれを使ってですねモニターで、色を、まあ、シミュレートしようということをやったんですよ、はい、そしたら皆さんものすごい食いつきでしたね、あれね。
そう。
それまで寝てた方も、
ちょっとなんか、ちょっと、まあ、あったかい部屋の中で、外寒いねって言いながら入って、ぬくぬくして、炊飯器のある場所って大体あったかくなっちゃうので、パソコンとかあると、それで、ああ、あったかいとか言っていたのが、お昼食べた直後だった。うとうとしつつあったところが、色を、こちらで見てください。
おお、もう全然、ね、目が覚めましたよね皆さんね、うん、
ちゃんと色の合わせたそういう環境や製版用のディスプレイってやっぱものすごい値段高いですけども、はい、まあそれなりにやっぱりディスプレイとすごい近い色を出せる。
そうですね、はい、ディスプレイと、まあ、印刷物の結果がですね非常に近く再現されてたと、うんということで
逆に言うと、ね、印刷結果とうちじゃ合わないよっていうんであれば、うん、モニターとかの調整をちゃんとできていないっていうことにもなってしまうので、うん、印刷はその日本の標準のジャパンカラー一つしかないのでその色が画面で再現できていれば逆に、そのディスプレイは色が合っている。
またあれですよね、なかなかその個人でそういうディスプレイの色をそれに合わせるっていうのまた難しい、うん、
難しいと思います、
まあね、難しいというか高いですよね、
まあ、簡易的にある程度の値段の、うん、まあ自分で色塗ったりする人だったらある程度広い画面でっていうと値段も上がるし、
ね、
そうするとね、ある程度の値段だったら色もちゃんと合わなきゃっていうことになるんで、ある一定の値段ぐらい超えると大体あこれはいいかもっていうのが増えてくるんで、
う
ん、
そうですね、
そうやっぱり事務用で安く売っているものだと印刷用って紙にインクを乗せてどんどん濃くなるのに、うん、液晶だと色をよりもどんどんバックライトで明るくなっていくんで、髪の色と違うんですよ。だから色が全然違って見えちゃうんで、
そうですね。ですんで、まあ、色温度がね、調整できるようなタイプの、まあ、モニターをお使いいただけると、まあ、印刷のシミュレートがしやすくなってくるんですよね。まあ、どうしてもその色温度の調整とかできるようなものになってくると。ね、
ある程度
手がなかなかこう届かないっていう、
なんか10万円コースかなーって安いものが
ちなみに専務のディスプレイおいくらですか？
うちはアップルのシネマディスプレイですよ。うちは普通のフルハイビジョンタイプっていう、当時で18万。
十分思いっきり思いっきりいいもの入れてんじゃないですか専務
の、ね、23インチディスプレイっていうやつ。 よ。
そりゃまああれですよね、うん、専務色にうるさくなるわけですよね。そういうモニター入れてれば、う
んうん、正版にはでももっと高いやつ入れてます。 それが4台ぐらい買えるようなディスク。
いやまあそうですね、うん、それぐらいの入れないとやっぱりお客様からお預かりした原稿の色味を見るっつったら、うん、結構辛いですからね。
そうですね。それにさらにその画面自体を i1 っていうあの、まあ、ハードとソフト一緒になった即色セットで、うん、画面の色も測って定期的に製版では合わせてますから
ね、うんうん、この間あれですね、本社の方でもちょっとその器具借りてやってました ね。
オンデマンド用の方も色を合わせようということで、全部統一に合わせようとしてますね。
うら、ねうん、猫のしっぽ、肉美味しい。うら、猫のしっぽ、炭酸最高。
後半戦に突入でございます。さあだんだんだんだんとこんがらがってきました。先ほどもですね、当社の社員が、うん、コダックさんの方にお邪魔して色味とか見せていただいたっていうお話をいただいたんですけれども、専務その辺どういう感じで、結構このわっと盛り上がったっつってたじゃないですか、さっき社員の方がわっとこう色味を見た瞬間に。どういう具合だったんですかね、その辺。
いや、こういう具合
で、こういう具合で資料見せられても、皆さん分かんないんで。
そうですね。色空間がこんなに広がってると。でもまあ、一番すごいのはやっぱり、吸ったものの結果で立体的に、はい、やっぱり色域広がると使える色や表現できる色広がるんで、はい、立体的に見えて、安くなってきたりするんですよね、はい、そういうところだと思いますけどね。
うん、そうですね。特に皆さんモニターのディスプレイで今回ご提供していただいた、はい、イラストですか、
はい、
あれを見た時に、はい、印刷物に、今までだったら印刷物とモニターによって結構違ってたと思うんですね。それが非常に近いということで、ここが近いぞ、ここが近いぞみたいな形でですね、皆さん非常に興味を持って見てましたね。やっぱりそういった実際の、ね、ワークフローのお話とか機械の話というよりは、実際の、ね、印刷物とか
結果を見ると、もう一目瞭然っていう感じで、やっぱり
皆さんに興味があるんだなって思いましたね。
そうですね。
あと、あれですね、モニター、さっき話ちらっと出たけど、やっぱり絵を描く人だと、他をケチってもディスプレイをケチると色が合わせにくい。最近分かったんですけど、はい、色温度を合わせようとしていて、はい、ビジネス用の安いディスプレイ2万とかそういうやつ、2万円台3万円台ぐらいまでのものを合わせようとしたら、色温度が6500Kから下げらんないのが仕様のが出てきてるんですよ。はい、で、だいたい出荷時に電気屋さん明るいんで、はい、まあ、秋葉原で中には暗くして売る店もありますけど、はい、結構一番高い色温度で売ってるけど青白いんですよね。
だいたいそれで9300とかね。
そうですね。限界の明るさになってるんですよね。で、明るくて綺麗だって思っても、それ使っちゃうと印刷結果は紙なので、
印刷は実は5000Kっていう色温度が基準なんですよね。ただ実際にモニターで5000で見ちゃうと少し暗く見えちゃうんで、そうですね、まあ、5500とかですね。
白いフォトショップの開いたところが、なんかクリーム色
に見えちゃうん
で、黄ばんで見えます
ね。実際は紙は少しね、黄ばんでるんですけどね。
で、その色温度の下げられるディスプレイぐらいのが欲しいな
と思います。でもそういうのはお高いんですよね。
いや、でも単純に色温度だけだったら5万円弱ぐらいから出てると思いますよ。せっかく電気屋さんにいろいろ並んでるんで、いじれないのかなって調べてみるのか。
秋葉の店員さんに色温度って言っちゃうっていうのもかなり厳しいものがありますよね。
そうですね。
これどこまで下げられるって
色温度何度ぐらいからですかねって聞いても、 分かんない人も多いかもしれない、
うん、うん、結構聞き慣れない、私なんかその色温度っていうのは、うん、あんまり聞き慣れないんですけれども、うん、基本的にはどういうものなのかなっていう、うん、こう口で説明するとどんな感じなものなんですかね。
色温度ですか。色温度が高いと、色は青白くなってきますね、
うん、
ですから蛍光灯とかっていうのは青白いじゃないですか、はい、これ色温度が高いんですよね。 あとは電球とかありますよね、
はい、
これ青白くないですね、
はい、
だいだい色、はい、オレンジっぽくあれ色温度が低いですね、はい、ですんで、まあ、それで温度によって色の明るさ、明るさっていうか色味の見え方が変わってくるんですよね。ですんで、ちょうどその5000近辺がちょうど印刷では基準としようとしてますんで、その近辺で見ていただかないと、印刷の機械で見てるときと、まあ、お客様の環境とかで、見え方変わっちゃうんですよね。
そこでまた、あれですね、そのイメージしてたものがうまいことすれない、
ね、違うっていうお客様の方で、まあ、モニターで見たイメージと印刷したイメージが違っちゃうとかっていう形になっちゃうんですよね。
結構重要な、
そうですね、色温度が対応したディスプレイって結構重要なんですよね、でも大体印刷で使う部分がカットされていることの方が多い。
あんまりその辺皆さんその気にされてこうディスプレイを選ばれるっていう方っていうのは意外と少ないんですかね、やっぱり書かれる方で。
どうなんですかね、
まあ、でも印刷の業界ではやっぱり皆さん、気にして、もちろんそうなんですけどね、気にしていらっしゃいますけどね。
なかなかでも個人で家に持とうと思ったらフォトショップだけでも10万円ぐらいするのにっていう確かにその通りかなと。
うん、
猫のしっぽ裏猫のし
っぽ。そっか、いろいろテストするっていう話してるんですけども、はい、どうやってそれのインクをの色を測って吸ったものから測ったり印刷機のバランス見たりしてるかっていう、
うん、
その辺興味ないです
よ。いや、逆にツ
ッコミ
すごいツッコミ入れられましたね。いやでも本当その濃度の測り方とかっていうのは本当、うん、どうやるのかなっていうのはちょっと不思議ですよね。正直見たことがないんで、そういうやってるところっていうのは、うん、どういう感じでその測っていくものなんですかね、その濃度とか
濃度は濃度計で測りますね、はい、でも最近は濃度計じゃなくて分光高度計っていうのを使って分光測色値っていうのを測っていきます。またさっきの LAB とかっていう言葉が出てくるんですけども、はい、色を測っていく上で、まあ、ベタもそうですけども、網の色も測っていくんですね、はい、でドットゲインっていうのが出されます。例えば中間の色が 50% の色が印刷した時っていうのは実は 50% ではなくて、60とか65とかっていう形で、色が濃くなるんですよね、皆様のお手元に届いている時にはあんまり気にされてないかもしれないですけども、製版と印刷の方ではその辺を実はコントロールしなきゃいけないんですね。濃く見える分をコントロールするということをやってるんですけども、そのコントロールが結構難しいんですよね。で印刷は CMYK4 色で写ってますんで、そのバランスも考えなきゃいけないですね。で CMYK のバランス、特に CMY でバランスをうまく取って、ドットゲインの量をある程度コントロールして、でコントロールがうまくできるとグレーがグレーとして、グレーって分かります、白と黒の間ですね、
はいはい、
白と黒の間の色がグレーって、
はい、それを CMY のインクで、色のついたインクで、はい、
再現する、
それを再現しなきゃ、はい、
そうですね、はいはい、そういうのグレーバランスって言うんですけども、うん、まあまあグレーっていうのは無彩色ですね、はい、有彩色と、色には有彩色と無彩色っていうのがあってですね、グレーは無彩色、鮮やかさのない色ですね、うん、でそのグレーを、有彩色で再現する、まあはい、CMY で再現するわけです、はいはいはい、でそれをきれいにバランスを取れる、印刷の、テクニックって必要になってくるわけです、はい、 で今現在の、まあ、ネゴさんの方ではそのグレーのバランスをいかにきれいに取るかっていうことをやっています。でこの前のテスト結果っていうのは、まあ、非常に良好な、グレーバランスの結果が実は出て
ます。これですと言ってテスト報告書っていう
声でグラフを説明するにはどうしたらいいの
か、これ難しいですよね。
どう見こう説明するか難しいですよ、
ね、皆さんでもフォトショップでトーンカーブとかいじるんですかね。
いじる人もいると思います
ね。あ、そうですね。じゃあフォトショップでトーンカーブをいじってるような感覚の、ああいうこう弓なりのこうカーブがある、はい、あるんですよね、ここにありますよね、こういうカーブが、はい、これが、まあ、CMYK 今ニコさんこれ綺麗に揃ってるんですよ、ピラッと、
どのインクも一線上に
要は同じようになってますよね、はい、これがバラついちゃうと、グレーバランスって崩れてる、
赤っぽいとか青っぽいとか、はい、これがピュッと出っ張ってると、その絵は濃いっていうこと
ね、だから例えばあの、ね、猫さんはリピートって多いんですね、
かなり、
でリピートが来た時にですね、グレーバランスがうまく取れないと色が転ぶんですよ、ベタの濃度っていうのは意外とですね、あの多少違ってもですね、視覚的にはあんまり影響ない、
リンクがしっかり乗ってるなっていう色がベタなので、
でグレーが崩れるとあの見た目でなんか顔が、赤いなとかですね、今回は青いなとかっていう形で、あの崩れちゃうんで、でそうするとリピート あの再現性が悪くなってしまいますんで、でその辺のグレーバランスを、まあ、コントロールしようということを今やってるんですね。
それとあれですかね、やはりうちの場合カラー機が2台とりあえずありますけれども、そのお互いでやっぱり色も合わせなくちゃいけないっていう部分もありますからね。
そ
うですね、
それもありますね、印刷機メーカーごとに特性もあるので、それをいかに基準値内に印刷機合わせていくかっていうのを見ようとすると、やっぱり製版の段階からテストをしていかないといけない、印刷機だけただはい直しました、ゴムのローラー巻き直しました、ではそのゴムの圧が正しいかどうか全然わからないじゃないですか、それを見るのにベタだったらただギュッと押せばゴムでも何でもついちゃうけど、圧力が違うとかテンションが違ったら、あの網点だったらその網にインクがついたら押されて太りやすいとか、あんまりつかなくてかすれやすいとか、そういうのでドットゲインも変わるって色が違うんで、それが全部合わないとちゃんと印刷できないですよね、
そういう意味合いでも結構その難しいですよね本当に
難しいですよ、それで各色ごと考えなきゃいけないんですね、あの印刷機の違いも当然あるし、印刷機もやっぱりメーカーさんによって特徴があって違いがありますん で網の出方も実は違うんですね、でなおかつ使ってる材料とかあとは、温度とかですね、湿度とかもありますし、使ってる、例えば今やったゴムですね、ゴムのへたり具合とかですね、そういったものも影響していくんで、このバランスを常にこう保つっていうのは非常に難しいですね、で先日ね猫さんではそういったことを、まあ、機械の差、合気の差をですね、あるかないかっていうテストも実はしてるんですね、まあ、残念ながらですね若干やっぱり差があったんですね、やっぱり、
まあ、導入時期で5年差もありますからね、で構造も違うんで、やっぱり多少は違いが出て当然
そうだと思う。でそれに対して、まあ、今後ね、その合気の差を埋めていくためにはどうしたらいいかっていう今話ですよね、
それを現状だと製版をこの機種用この機種用でフィルム CTP プレートを出し替えたりする対策をしなきゃいけないんです、それをなるべく製版工程をあの簡略化して スムーズにいく、間違いのない方向にするっていうことをやろうとすると、その差を印刷機側で吸収させなきゃいけないんで、今度そこが難しいんですよね、
落としどころですね、
話聞いて本当なんかあれなんですよね、結構結構あのうちの製版さんとかあの簡単そうに本当にやってるんですよね、
でもあのすっ ごく直感的に動ける人もやっぱりいるんですよね。
そういうその製版作業も昔は専務が
やってました、
担当しましたよね、それをその色合いを見る目っていうのがものすごいですよね、専務の場合は。
いやでも猫社長も、あこれはずれてるじゃんとか軽く言っちゃうんで
なんか前に聞いた話だと専務何万人に一人のその色感覚とか、
なんか色テスト前や印刷物で何パーセント書かされて、90% 以上の色当たったんですよ。なんか800パターンぐらい読まされ
あ、その網点を
見て、網点のその色パッチ見て、いや色パッチ、
色パッチだけで
を見ながら、あの何パーぐらいかなで、だいたい 2,3 パーの誤差内にほとんど入ってた。
すごいですね。なんか速食系がついてるんじゃない
ですか、ね。UV フィルターも入ってるかもしれ
ない。そう、ね、も入ってるかもしれない。
結構そういう面で言えば、うちはそのカラーでうるさいっていうのは本当にその専務の方からっていうのが多いですよね、
これダメとか
言う、そうですね、この色合いダメとか
何がダメだかわからないけどダメって言われた方は困ったなぁになりそう
なんで、うん、確
かにそうなんですよね。でもまあそういうのは、でも商品にはならないですか、うちの場合。
そうですね、もう一回やり直しっていう感じ
です
、ね、
でもやり直し自体うちほとんどないと思います、今。
そうですね、
その前にこう、普段だと暇な時期を安くしようとか、で仕事をとにかく一件でも入れてお金にしなきゃっていうのがやっぱ一般的だと思うんですけど、暇な時期は機械のコンディションを徹底的に合わせる時期だとかテストする時期だと思ってるんで、そこで合わなかった忙しい時期に色崩れたまんまになっちゃうんで、それはダメ
まあまあ実際にね、こういうあのいろいろと小田さんにご協力をお願いしてやってますから、ね、すいません、ちょっとご休憩をどうつなげればいいか本当にすっごい難しい。
パカさんがすごい、
あ
パカさん見てると面白くてつい見ちゃう。
いや猫のしっぽ、パカさん負けるな。
もう負けてるかも。
おということで、
ということ
後半戦の後半戦でちょっとタカさんが知恵熱を出してしまったので私猫社長が代わって少しお話をしたいと思います
いや百面相横でやってて楽しかったんでつい見ちゃったんです
まあ話の趣旨としましては、さあですね、来年に向けて新しい CTP を、導入しようということで今コダックさんといろいろと、テストをして勉強させていただいてる、
だいぶ長いよね、長い間テストし続けてるよね。
そうなんですよ、もう本当に申し訳ないと思うんですけど、
だいぶ長くなりましたでもね、
2年近く
になりましたよね。もうそんなりましたっけ。
なりますよね。
さあそうですね、長い間、まあ、皆さんに目に見えないところでいろいろ試行錯誤をしてまして、まあ、その第一段階として、ジャパンカラー、もともとはジャパンカラーに合わせていたんですが、若干あの
人に合わせたり、
人に合わせて
調整、
微妙に調整してたんですが、もうこのままだと、じゃあどれが基準だと言われると答えできないということがありまして、ジャパンカラーっていうものにもう 100% 合わせようと、でそれがまあ実は第一段階でして、実はそれがあの、コダックさんの、CTP を導入することを前提とした、
ま
あ、触りの部分なんです。
そうですね、
はい、まあ、今あの、いろいろテストはしてるんですが、それもですね、もう一度、まあ、最近あの、まあ、先ほども話ありましたけども、機械の方で、印刷機でどうこうというよりはもう製版でどこまで制御できるかという部分が大きくなってきているので、改めてその印刷機をいじらずに、どういうふうな調整をしていくか、そのためにもまず印刷機を知るですね。でそこで、まあ、当社あの2台印刷機がありますが、メーカーによってもあの色の雰囲気も違うし出方も違う、 で同じものを同じような、濃度で吸ってもなんか、
う
ん、あの
特に中間調、うん、さっき言ったようにゴムを使う中間調ですよね。ドットゲインが変わる部分、
一番難しいのは難しい 10% の色を 10% に見えるように印刷するっていうのは実はものすごく技術のいることなんですね、
うん。
その辺をあの、まあ、先ほど言ったようにグレーバランスですとか、うん、結局はあの一つ一つの網点を重ねていって
4色重ねていく
重ねて 10% とか 20% とか出してますが、うん、それはあの 10% の色があるわけじゃなくて4色を重ねて、
うん、
そういう色を形成している、
うん、
その網点の大きさですね、
うん、
それがあの大きくなってしまうと 10% が 20% に見えたり、
まあ、網点がそれが太るっていう状態、ドットゲインが高い、ね、
はい、
うん、
だからそれがあのどうしても紙にゴムを押し当てて、
うん、
インクを転写するので、
うん、
その押し当てた時にどうしてもベシャって網がどんどん潰れてっちゃう、
うん、
それがあのドットゲインっていって、
まあ、フォトショップにありますよね。モノクロだと、あの、10%、15%。
うち 15% だっけ
?15% を、は
い、まあ、今 15% ぐらい
ですね。そうですね。やってますね。
はい。それはあれ、50% の部分で 15% ぐらいですね。はい。
まあ、あの、網点が太っていくのを予測して、整えていくみたいな感じですね。まあ、そうしますと、色の方もですね、聞いてる方は、どうすればいいか。
そう、解決策を何か提示しないと。
そうなんです。で、さっき言ってたように、そのモニターっていうのもあります。
うん、
じゃあ、モニターをどう調整すればいいか、私も散々悩んでいるのですが、うん、結局、完璧に同じにするっていうのは、なかなか難しい。
難しいですね。うん、モニターと印刷物はですね。はい。
で、5000ケルビンっていうのはありますが、
はい、
じゃあ逆に紙の方を少しでも近づけていこうということで、実は当社ではあの夏から紙を変えました。でよりちょっと白い、ちょっと青白い系の紙を使うようにしまして、それによって6500ケルビンぐらいで見て違和感ないようなイメージ作りというのを今しています。そうすることによってさっきのその比較的安いモニターでも6500出れば、
うんうん、さっき の, あのインクジェットの専用紙もそうですよね、うん、なんか売ってるやつものすごい青白い加工してますよね。
印刷用紙がね、あの黄色っぽいんですよね、うん、非常にね、
やっぱ紙を、まあ、うちもそういう風に変える、うん、ということで、まあ、比較的6500でも合わせ
なんとか対応できるように紙の方でも調整を
したり、実際5000ケルビンとかでモニター見ますと真っ黄色ですね。
真っ黄色ですね。逆に変に違和感があるんで、
そうです
ね。ですので、逆にモニターで見る場合は、まあ、5500とか6000、うん、6500ぐらいの間で見た方のが、
白い部分としては
綺麗、はい、なんですよね、はい。
あとどうしてもあのジャパンカラーですと赤が若干濃く見えてしまうので、うん、
若干きますね、
うん、はい、その辺の調整をやはり微調整しないと難しいです、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、微
調整。色温度も出荷時状態のあの青白い状態で見ると、うん、薄いと思ってどんどん色重ねてフォトショップで塗ったら、うん、印刷したらすごく濃いっていう人も多くなっちゃいますよね。
モニターの方でもなんかジャパンカラーに合わせるような、うん、とやってもらいたいんですけど、
うんうん、なかなかそこまでは。
だから印刷というものとそのだんだんかけ離れていってるような気がしてならないんですよね。
うん、
でどうですか専務、その何百万人
の
に一人の目を持っている専務。
いや、なんでそういう方に話がいくの。
ですから、まあ、そういう目を持って、まあ、でも知識だけはまた多いですから。
だけは。
だって印刷しないじゃん。
あ、そうだね。印刷は。
印刷機をいじらないのに知識は誰よりも持ってるという。うん、まあ、ね、結構、あの、メーカー泣かせの人間でもあるんですけど、はい、あの、はい、話してて、やはり、はい、なんでこんなこと知ってんだろうっていうのは。
知ってますよね、本当に。
そう言いながら、こっちもそういうツッコミ
が、はい。いや、私は、あの、感覚だけなので、知識がないんですが。
うん、
はい、 今回色を作ってますけども、うん、どうですか専務あの理想として、どういうような方向に持っていきたい、
方向としてはジャパンカラーはやっぱり AM の方が好まれるんじゃないかなっていう、うん、さっき話したように、うん、平編みがすごく鮮明で綺麗なんで、うん、その分そうですね、あの線数を上げていく方向で、うん、より細かい編み目の目立たない印刷物に向かう、であとはあの RGB でフォトショップで色を塗った人で、どうしても色空間抜けて CMYK って特にジャパンカラーは非常に色域が狭いので、はい、それを広げようとするとインクを変えながら製版技術もその FM のハイブリッドで併用しながらって、うん、そうするともうインクメーカー製版機メーカーで、その製版したものをちゃんと再現できるような印刷機のコンディションっていう方向をどれだけ1年を通じて安定させられるか。
ハードル高。
ハードル高。
1年はね、ハードル高いですね。
もともとジャパンカラーって。
ジャパンカラーにもジャパンカラーのオフセット用と、うん、
はい、
オフリン用とあるんですよね。
はい。
はいはい、
でオフリンってどうしてもリン、あの色域がさらに狭いので、狭いですね。
はい。
それと、それがやっぱりでも世の中に出てる雑誌とかほとんどオフになってしまうので、はい、うん、それで出ない色、うん、出る色っていうのはほとんど日本に出てる印刷物の
大半、ね、どうなんですか、結構オフリンにやはり合わせる傾向があったんですかね。
いや、そういうわけではないと思いますね。
結構色域が狭いので、
は
い、
ええ、
その辺は、
うん、そうですね、まあ私もジャパンカラーを策定した人間ではないんで、うん、あんまり変なこと言っちゃうんですね私もジャパンカラーでやりましょうって普段言ってるところでですね、はい、あんまり批判的なこと言ってはまずいんですけど、はい、まあ、うん、どっちかっていうとこう、うん、平均的なところを
そう
できたっていう、
はい、オフセットと輪転機の、はい、で差を埋める程度にある程度どっちでも納得できる色合いだとは思う、
まあ、認定用の基準は最近またできたんですね、うん、実はその、はい、それなんでかっていうと、その雑誌広告ってありますよね、うん、
はい、
で雑誌広告って製版上で製版するんですけど、うん、それをまあ、オフリン やってるところに全部入稿するんですよ、
はい、
でそれでそこで面付けして出力するんですけども、うん、製版してるところは全然違うんで、うん、色が合わないとかっていう話になって、はい、でお金を持ってる広告会社の方が認定会社さんに来て、うん、うちの色だけ合わせろとかっていう話になっちゃうんですって、
うん、はい、
だからそういったことがないようにっていうことで、うん、ある程度のオフリンでの基準を作ろうということで、うん、生まれてきたんですね。どっちかというと雑誌広告から発揮してきてるんですね。ジャパンカラー、今御社が取り組まれているジャパンカラーっていうのは、うん、まあ、どちらかというと、うん、メーカーさんが主体になって、うん、まあ、印記の基準、紙の基準とかを作っていきましょうというところが来てるんですよね、うん、ですので、まあ、その辺がちょっと違いがあるんですよね、
うん、まあ、結構インクなんかもですね、メーカーさんだとこだわってうちのこうロゴ用のインクを作れとか
、はい、
まあそういうやはり、特に広告関係だとその辺うるさいと思います
ね。うるさいですね、はい、特に広告関係のロゴはうるさいですね。
特練りってやつですね。
そうですね。で見てもどこが違うんだろうっていうような色でもわざわざ作らせたりしますまあそういった意味でうちなんかもお客さんは随分と こだわってますから、ただお客さんの望む色をこっちでこう、ね、うん、予想しろと言われてもなかなか難しいような
難しいですよね、
まあ、そういう意味でこちらからもこういう色になりますよというのは提案していかないといけないのかなと思いますし、あといろいろ新しいその技術もどんどん出てきてますけども、
はい、
例えば光線数、編み点が細かい方がやはりいいっていうのもあるんですが、
うん、
はい、ただ私が見たところですと、線数確かにいいんですけども、細かければ細かいほどいいのかっていうと、
うん、
決してそうではないと思うんですね、
うんうん、
実際300線以上でしたまあこれ写真とかだとまた別なんでしょうけども、
はい、
まあ、漫画イラスト に関してはかえってザラついてしまってあんまり綺麗に見れない。
下絵をスキャニングしたりしてるとその時の下書きの時の線のガタつきまでみんな出てしまったり、
荒が見えるのもあります
し、ゴミが目立つようにな
って、かえって細かい方がザラついて見えたり、
あ、それがね、やっぱあるんですよね、その、うん、視覚的なものもそうですし、うん、まあ、お使いになっている紙とかですね、はい、印刷機の状態とかインキとかによって、うん、あの一番こうよく見えるところってあるはずなんですよ、うん、ただどこかを基準に、うん、あの悪くなっていくっていうことがあるんですね、はい、
そうですね、
センスを高くしていくっていうことは色が鮮やかになっていくとかですね、はい、あの細かいディティールが再現できるとかっていうのは出てくるんですけども、うん、ただ視覚的に見た時になんかあのインキが薄盛りになるんで、はい、少しボリューム感に欠けるとかですね、
はい、パンチに欠けるとかっていう、同じ 10% でも線数が上がったら1インチあたりの線数が分解の変わるんで、うん、網点のサイズはどんどんちっちゃくなってその同じ面積内の点の数が増えていくっていう形になるんで、はい、小さい点になればなるほど薄いところってパッと人間で見たとき、うん、目に入らないんですよね、はい、だからなんかこれ前だと見えてたのになんか今回飛んでますねって線数上げるという人がいる、
うん、それはねあのそうなんですよ、色としてはあるんですけど、
あるけどあの見えなくなっちゃうんです
よね、うん、ボリュームがなくなってきちゃうっていうのはあるんですよね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
でその辺で、まあ、一番こう、ね、いい線数っていうのは、はいはい、そのお客様のお仕事の内容とか、うん、使ってる紙とかですね、印、は、記、い、によって あるんですよね、うん、でそれを今猫さんの方では、まあ、いろいろ模索して探してるところなんですけどもね、
は
い、
うん、結構やはりそういう何百線だかすごいっていうのが決していいというわけでもないですし、うん、
ではないですね、
うん、あのやはりする印刷物によっても良し悪しも出ますから、
そうですね、
はい、あとその FM に関してもそうですし、
そうですね、
あの、まあ、その辺は一番いいところを今探ってる状態ですから、
うん、
ね、その辺もありますよね、
うんうん、組み合わせ考えてテストパターン考えたら一体何回やればいいんだろうぐらい、
あと5、6年かかるじゃない
あとあの印刷私もこう印刷業10年やってて、うん、一番思うのは人間の目っていうのは非常にいい加減だな、うん、それが一番の問題ですね、うん、ですから正確に見えてるのかっていうと、
うん、
そうではないことが多いですよね、うんうん、そのいい加減なそのものの見え方をしている目に合わせるっていうのが、うん、結構苦労するところ、
なるほどね、はい、
あとあれですよね、あの目の色によっても見え方が変わります、
ね、変わりますね、
ですから、はい、あの、まあ、ジャパンカラーがあるのと、
うん、
まあ、ヨーロッパ
ユーラスタンダードですね、はい、
はい、その瞳の目の色によって、うん、実は見える色も微妙に違うという、
違っていますね、うん、
はい、
それが各国のそういう標準色でまた作られていってる理由の一つでもあります、
うん、アメリカはやっぱり色が結構どぎついのはなんかやっぱそういうのあるんですかね、
そうどぎついとかまたいいのか
アメリカって髪はでも白いですよね、すごくね、
うん、青白いです、ね、青白いの多いですね、うん、
日本は黄色いですけども
濃いインクが乗った方が、はい、いいのかも、うん、あのさっきの色温度の高い画面だと色濃く塗らないと見えづらいっていう、う
ん、それはやっぱりパソコンの方がそうどんどん色温度が高くなったりしてるのはそうアメリカ人好みなんですかね、
でもまあ基本的にはアメリカのメーカーがやっぱ多いから
、うん、人種によってもその見え方の好みもある、
うん、違いますからね、
日本のメーカーがなんか OS から全部作って
それは
日本人好みのもの
を昔そういえばそういうトロンとかあったなと
超感じですね、
うん、あ懐かしいなって、うん、でも印刷関係だと Mac って割と柔軟にいろんな色に合ってくれるんで、うん、日本の色でもその日本用の印刷の色も出せたりしやすいんで、
Mac、ね、は比較的印刷基準に合わせようというようなところがありますけども、例えばあのガンマチにしてもそうですし、うん、Windows がことごとく基準から外れるもの、
明るい方とか青白い方には向いてるような気がする、
うんうんうん、
モニターで完結してるんでしょうね。
そうですね、う
ん、それから先紙の上に乗るっていうイメージがあまりないんでしょう、
うんうんうん、プリントするっていう形でプリンターなんですよねきっと、
うんうん、
その印刷物として仕上げるっていうより、うん、
パソコン周辺でと、
うん、
いろいろまあお話をしてきて、まあ、まあこれだけいろいろあるのでやはり印刷会社によっても色の、まあ、同じものを吸っても特性も出てきますんで、だからやはりお客さんの方も、
ね、あとは1回だけだとわからないと思うので、うん、なんでそうなるのかきちんと理由がわかるっていう会社の方が安心はできる、
あとはその印刷会社のその色の出し方をうまく利用して、自分なりに色を合わせられるとすごく面白いと思いますので、
うん、
一度使ってここはどうとかいうよりは何回か使って、合わせながらですね、うん、と自分好みの色が作れていくんじゃないかなと思うので、うん、まあ、その辺もこれからコダックさんと一緒に発信していきたいと思います、うん、
はい、うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それうまくまとまりましたかね。
最後は社長が強
引
に
じゃあ
プッププー猫のしっぽ、
ということで、本日は、コダックの長谷川さん二見さん来ていただきました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、今日の会話っていうのは結構普段商談したりいろいろ話してる内容とあんまり変わらないんですが、うん、ただこんなことを普段こう、うん、メーカーさんと話してますということで、
うん、そうですね、これにさらに細かく数値が出て数値って言っても金額ではなくてその測測した数値とかを出て、うん、なんか会話をしているような感じ。
そうですね。でどうでした専務今日は。
うん、面白いと思います。
ちょっとタカさんが
大変だった。
ちょっと今途方に暮れておりますのでそのまま私が
お先失礼します。
あ、元気になった、復活した。
はい、
うん、
ということで、まあ来年本当になんとかこういう、まあ、2年かけて、うん、やってきたものを形にしたいなと思いますので、
うん、
期待していただければと思うんですが、うん、まずは冬込み、
冬込み
ですね。まあこれだけ大変なんだよっていうのを聞いていただいた上で、入稿していただけるといいなと思います。うん、で、まあまずはですね、うちも工場今正直置き場所がないので、
工場、
新工場を探しております。何かここは心当たりのある方はぜひ猫の尻尾まで
そんな
ものはない。
そんなものを、
はい、まあ、そういうことでですね、久しぶりに専務も、話ができて、今後の裏猫の尻尾の予定なんですが、今日もですねぜひ出たいというメーカーの方もいらっしゃいますんで、また突発的ではありますがいろいろやっていきたいと思います。そして来年ですね、2008年1月1日、
は
午前0時。
そんなこと言っていいんです。
ネコプ新春スペシャルっていうのをアップします。
お
ということで、なんでそういうことを言うかというと、司会進行が私とタカさんの2人で、やります。つまり、裏猫の尻尾をベースにしながら、うん、まったりといろいろな方をお呼びして話をしようと。ね、もう正月元旦早々から。
そうなの。
はい。コミケで一番忙しい最中、変なテンションになりながらお送りいたします。お楽しみにしてください。
あ、この番組ではご意見ご感想を募集しています。
こんな話が聞きたい、こんな方に来ていただきたい、もしくは俺を出せとか言うどうしても出たいんだという人がいましたら、もうぜひ、お声をかけてください、うん、メールアドレスは cat@sippo.jp です。
それではまた次回2人で、
2人で
どこ、
じゃあこれ、じゃあせーので、
せーの、
せーの、それではまた次回をお楽しみに。
今日もデスコーションっすね。
ち悪いよ。